愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、原動力といえば一言で言うと知的好奇心っていうことに尽きるんじゃないかと思います。なぜだろう、なぜかしらっていうふうに思う子供時代の状態がどんどん深くなっていって浅くなることがない。それともう一つは、今生きている人が、まあ、評価してくれなかったとしても必ずや人の役に立つはずだということを確信できていれば自分ではいいと思っているんです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究科防災情報研究センター森伸一郎准教授にご出演いただき、先生が行った地震被害調査や液状化の研究についてお伺いします。
1976年に京都大学にお住みになったそうですけれども、地震工学の研究室にお入りになったそうですけれども、
はい、
研究室の先生のテーマがライフラインの耐震問題、
うん、はい、1971年のサンフェルナンド地震というアメリカの地震とか、1978年の宮城県沖地震というのが起きたばかりで、
はい、
その際に地下に埋まっている水道、ガス、電気、まあ、そういったものの被害が注目されたんです。それが都市の生活を大きく、
はい、
実は機能低下に、及んだということで、でその時にその指導してくださった先生は、ぜひこれからはライフラインを研究しなくちゃダメだと、まだやったことがないからとりあえず森君やってくれないかっていうような感じで、ですから何にもないところで、
はい
はい、試行錯誤っていう形でやりました。
そしてご卒業になった後は研究に進むというよりは一般の建設会社に就職されるということですけれども、
はい、その頃まだ土木の設計という分野で、
はい、
コンピューターとかプログラミングっていうのがあまり普及していないっていうか、そういう時代だったんですね、
はい、
いわゆる今のパソコンみたいなものもなくって、アルファベットとカタカナだけが出力される、まあ、そういったコンピューター環境の中で、
はい、
土木設計に必要なプログラムを、
はい、
次から次から、まあ、結果的には作っていったと、ですから実際に設計をやりながら、
はい、
それで設計のやり方っていうのが分かったでしょと、そしたらそれを今度はコンピューター化しなさいと、つまりプログラミングをしなさいということで、はい、大学の学部時代に培っただけの知識で、ともかくプログラムを作っていたと。
もういろんなことがこう先駆けの大変な時期を経験してこられたような。
ある意味そうですね。
そうですよね。今でしたら本当パソコン1台あればいろんなことができますけれども、はい、でも実際ご自分で苦労されてますから、それは全てこう身についてくるんじゃないですか、はい、
おっしゃる通りです。与えられたっていうか、目の前にあることをともかくまあ一生懸命自分なりにして、
はい、
まあ、解決してっていう風なプロセスを踏んで、それを繰り返してきていますので、はい、まあ、しっかりと自分の血となり肉となりというふうにはなってますね。ただ効率はそれほど良くないと。
あ、そうですよ、
ね、ぐるぐるぐるぐる回り道をしてきたっていう感じですね、
でもこう繰り返すうちにもう確実にエキスパートにはなっていきますよね、
まあ、ある意味そうですね、
はい
はい、
そんな中でその耐震設計にも関わっていらっしゃったということですけれども、
はい、まあ、日本の中で、
はい、
土木建築の構造物っていうのは全て耐震設計されてるわけですね、
はい、
基本的には。で設計の中でも日本の構造物は実は地震力に対して最もその粘り強くならないといけなくって、
はい、
地震力をどういうふうに設定するのか、地震の影響をどのように考慮するのかっていうのが結局設計の決め手になるっていうのが設計をやってて分かってきました、
はい、
したがってどの構造物でも耐震設計はするんですが、中でもめったにないような構造物、
はい、
例えば超高層建物だとか、
はい、
原子力発電所だとか、埋設管路、下水管路、はい、あるいはライフラインを全部収めた共同構というようなものが都市にあるんですが、まあ、そういったものの耐震設計をしました、はい、いわゆる構造建物とか構造物っていうのは、
はい、
地面よりも上に立っている、
はい、
それは、まあ、揺れるっていうことでよくお分かりですよね、
はい、
ですから地面の揺れがとても大事になってきます。ところがライフラインの多くは地下に潜っているものがあって、今度はその地下に潜っている構造物は実はその地盤が揺れるだけじゃなくて、どういうように変形するか、どのように歪むかっていうことをまで考えなくちゃいけない、
はい、
でそれをまさに 設計で取り入れるには地盤の揺れを細かく、まあ、知るっていうことが必要になったんですね。で当時大阪神戸で20階、はい、20何階それから33階っていうようなのを立て続けに、まあ、建ててその際の耐震設計の一部を担当したりあるいはアドバイスをしたりという役割になったんです、はい、でそのそれぞれできた後に1995年に阪神
淡
路大震災が起きたということです、はい、でそれで一つは、はい、私がこうした方がいいって言ってた案を取り入れてもらえなかったものはちょっと被害が大きめで、私がこうすべきだっていうものを取り入れたものは被害がほとんどなかったので、まあ、自分もびっくりしましたけれども、はい、周りの同僚とかも、まあ、みんなびっくりしてそれからはとても言うことを聞いてくださるようになりましたね当時、はい、
もう地震工学の大切さ重要性っていうの
が、もうだから、はい地震工学の重要性っていうのを認識して、はい、もうまさに自分自身に自信を持ったっていう感じですかね、
そしてその現地調査も今はもうずっと続けてらっしゃると思うんですけれども先生が初めて、うん現地調査に行かれたのは1985年のメキシコだそうですけれども、
はい、メキシコの地震が起きた直後に、はい、土木学会で、調査団を派遣すると各その建設会社でも意欲のあるところは一人、出しなさいということになりまして、行ってきました。
やはり現地調査に行かれるとその実際の被害というものを目の当たりにされるわけですから、まあ、設計と被害と の, そのギャップというようなものも肌でお感じになった部分というのはあるんじゃないですか。
そうなんです、まさにその通りで設計通りに弱いところが弱く壊れ始めるっていうことも分かりますし、はいはい、それから設計で考えられていなかったところが壊れていることなんかを見ますと、まあ、これをこのギャップを埋めるにはどうしたらいいのかっていうふうに、まあ、現地で考えて解決策とかを考えたりしますね、それがますます今度はやっぱり研究をしたいというような研究心っていうのが本物を見るたんびに強くなってきました。
そしてもう日本はその地震列島とも呼ばれていますけれども日本で何かそういった被害ということが起こると先生は必ず現地の方に
必ず行ってますね。ちょうど1987年に千葉県東方沖地震っていうのが千葉東京の方で、まあ、大きな揺れがありまして、はい、当時関東大震災以来の、まあ、震度5以上の地震、はい、揺れがあった地震だったんです。でその頃ちょうど、まあ、バブルの頃で、はい、ウォーターフロント開発ということでそういう開発ブームだったんです、はい、埋め立て地に大規模な施設を作ったり街を作ったりっていうふうにすると液状化のことが大きく問題になるんじゃないかと思って いたんですけれども、はい、まあ、実際にはそういう経験が埋め立て地にはないので、はい、どうなるのか分かっていなかったと。当時液状化の常識では砂は液状化するけれども、はい、砂よりも粒の小さい、まあ、専門用語ではシルトというんですけれども、はい、粒の小さいそういう土は液状化しにくいと思われていたんです、で埋め立て地はそういう粒の小さい土で成り立っているものですから、はい、液状化あまりしないんじゃないのっていうふうに一部では思われていたんです、ですからこれはもうぜひ見るべきだと、時間を見つけて一人で埋め立て地を1日1個塗りつぶしていくようにで1ヶ月かかって東京湾全部の埋め立て地をまあ見たと。でその結果そのシルトっていう小さい土の地盤でも液状化するんだということを、まあ、実証して、見たというわけです。でその当時、はい、それを地図に落としましていわゆる、まあ、マップを作ったわけですね、はい、まあ、仮にそれを液状化マップというならば1987年の時のその液状化マップと、はい、2年前に起きた2011年の、はい、いわゆる311の大きな揺れが起きましたが、はい、その時の東京湾沿岸あるいは千葉房総そういったところの液状化地点はやっぱり液状化したと
重なる部分があったんです。
重なる部分が多かったということですね。むしろ、まあ、今回の方が揺れが大きかったので、はい、前の起きたところは当然みんな起きてますがそれ以外でも起きたとということなのでちょっとの、はい、そのなんていうのか被害だとか影響っていうのは大きく揺れが大きくなったらもっと大きくなるよっていういわゆる警鐘だというふうに捉える必要があるんだということが、まあ、この二十数年経って確信できたわけですね。
先生のその研究のスタートっていうのはそのあまり常識にとらわれないところから始まってる部分っていうのも終わりのように思うんですけど。
そうですね、まあ、全てが本当かなっていう疑問から始まって、うんうん、本当だよっていう根拠のある答えを見せられない限り信じることが自分にはできないので、
はい、
どうしてもその目の前にある疑問を解かす機会があればそれを解いてみたいという、まあ、知的好奇心ですかね、言ってみれば、
はい、
まあ、それが原動力ですね。
液状化というのは、はい、起こる条件というのはどういったことなんですか。
はい、あの起こる条件はとてもシンプルで、
はい、
3つの条件が重なれば液状化が起きると。一つは液状化しやすい土である、つまり砂だとかシルトであるということ、はい、で二つ目はそれが水で満たされているということ、そして水で満たされた小さい粒の土が今度は大きな揺れを受けることっていう、こういう大きな三つの条件さえ揃えば地盤は液状化するという非常に単純な原理です。
その液状化の中でも、あの以前は古い地盤というのは、うん、あまり液状化しないというふうにも言われてたそうなんですけど、
はい、古い地盤になると、はい、普段からの、まあ、小さな地震だとかで、砂粒と砂粒のあるいは土の粒で構成されている地盤がだんだん締まってくるというようなことになりますし、
はい、
それから土の中に含まれているあの成分が化学変化を起こして結びつきが良くなるっていうことで、まあ、結果的にそういう2つのからくりで地盤が強くなっていくんですね、
はいはい、
ですから一般には50年100年100年200年って経っていくと、まあ、地盤は強くなると思ってそれは間違いないんです。ただし強くなるっていうことと液状化しないかするかっていうこととはまた話が別で、
はい、
つまり強くはなるけどその強さよりもさらに強い揺れがあったらこれは理論的に液状化するはずだぞと、
はい、
いうふうにまた私は常識に疑問を投げかけたわけです。構造物を作る場合にもしそこに遺跡があるっていうようなことが分かっている場合には、はい、必ず考古学調査がなされるんですね、
はい、
でそのことに目をつけまして建設予定地で考古学調査がなされるっていうところでかつ液状化しそうなところあるいは液状化するかもしれないようなところっていうのを考古学の人たちと連絡を取り合って探していた時に液状化したかもしれないのが見つかったよという連絡が入って、
はい、
すぐに見に行きました。まあ規模は大きくないんですけども液状化していると、
はい、
しかもこれは何回もしているというのが分かったので、考古学者と一緒に調査を深めていって、で結論を得たと。当時は新しい地盤1万年ぐらい前までの地盤を柱石地盤、
はい、
それからそれよりも古い地盤を鉱石地盤っていったような言い方をしたんです。で鉱石地盤鉱石層については液状化の検討をしなくてもいいという決まりだったんですけども、はい、私がそういうのを見つけてから鉱石地盤であったとしてももしも地盤が緩い可能性があるんであれば、
はい、
調査をしなければいけないし液状化するかしないかの判定という技術的なその評価をしないといけないというように変わってきました、はい、
もう各地でそういったご経験を踏まえて1998年に森先生はいよいよ愛媛大学にやってまいります、
はい、
次回は愛媛大学にいらっしゃってからの研究を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き理工学研究科防災情報研究センター森進一郎准教授にお話を伺います。